パンダの飯より、123。
はい、どうもこんにちは、こんばんは。ダックはピッチだと思っているリクです。
え、そうなの？リカジスパスパス、僕の思ってたの違う。あ、多分ね、正義は奔放だとは思いますよ。
ですよね。
正義は奔放だと思いますけど、
はい。
うん。いい女なのはいい女。だってね、ドックと釣り合わなかったっていう、
ね。ちょっとね、ドックはどうなりたかったのかなって今でもちょっと僕は思って涙がちょちょ切れる状態なんですけども。
てか冒頭から何の話や
ねん。ねと思いますけどね。まあ、点でベラボーめえって感じで。スパスパ系ではベラボーが見れるのかどうかっていう。
そうね。まあ、NHK ウォッチャーですから。
そうですね。
ね、今年の大河ドラマも、はい。見てるわけですけど。はい、まあ、冒頭からね。
そうですよ。
1話からいろいろやばかったです
よ。もう、うわぁ、突っ走るなぁと思いながら見てましたよ、僕。
すごいね、裸の死体が出てきて
ました。出てきましたね。あ、ここまでやるか、大河ドラマで、と思って。
まあね、いよざとの話やから。
そうですよ。
話やから、しゃあないってはず。
しゃあないですけど。
ここまで攻めるか。だって、2回目やってるとこ映ってました
よ、ね。映ってましたね。もう隠さないなぁと思って。
今のってって思いましたよね。
そうですよ。
確実に気丈だよね。
そうですよ。
いやー、NHK
副調子ってどういうことみたいなのが再3話やったじゃないですか。
あの時ちょっと僕お茶取りに行ったら。
だから、すごくスタジオが爽やかなんですよね、あのドラマ。
そうっすね。
やってることえげつないな、思ってるんですけど。
えげつないけどね。うん。なんかね、キャラクターが未だにちょっと僕乗り切れてない部分。
ああ、なるほど。
うん。なんか、人間っぽさがあんまり感じてなくて今のところ。
なるほどね。
うん。
高橋克実さんが生き生きしてるじゃないですか。
生き生きしてますね。
あれ本性ですよね。
ですよね。
素が出てるんやろうな、きっとなって
思う。ですよね。あんなニコニコしてるおじさんじゃないと思う。
そう。
トリビアの。
トリビアの。トリビアの泉の。
朝のは虚構です。
ねえ。
ね
本性はこっちやなと思いながら。
ね今話題の某テレビ局。
そうですよ、某話題の、ついにサザエさんの予告まで流し始めた。
いや、今日ね、たまたまちょっとフジテレビ、
はい。
流してたんですけど、はい。スズメがあってずっと言ってるんですよね。
ほう。
言ったら、新海さんのね。
ね、スズメの戸締まりの AC の CM もありますからね。
そうそうそう、あればっかり流れてる。
マジか。あんまり流してほしくないな。
流してほしくないんですよね。
ちょっと、それは新海さん文句言わないと。
え、今なんでスズメって思って見てたら AC かって。
そう、僕も、チャンネル止めた時ありましたもん。あ、スズメの戸締まりと思って、スズメやんと思いながら見てて、AC って出た時に、あ、これフジテレビかってなりました、なりました。
ねえ、フジテレビすごいことになってますね。
いや、えらいことになってますよ。フジテレビね、だからテレビ局が崩壊する時ってこういうとことなんだな。
なんでしょうね。
ね。
だからますますこれでテレビオワコンと言われるでしょ
う。いや、オワコン。
ですよね。
はい。
それで、もうあのビジネスモデルが通用しなくなったらやっぱりね。
そうですよ。
やっぱりどうしてもね。
そうですよ。
変えていきますよね。
個人的にはフジだけか。って僕は聞きたいところですからね。
だからそれはあそこだけってことも絶対ないでしょう。そうそう、まあね、ここ数年であったいろいろそのね、セクハラ絡みでのいろいろ問題がありましたけど、
そう
ね、まあジャニーから始まりです。
そう
ね、やっぱりその時代の転換期だったところに、うん、やっぱりそれに気づけずそのままやっちゃったね。大きな二人がそのやらかした。
そう。
やっぱりもう時代の転換期に気づけなかった落ち度だとは思いますけど。
ですよね。
ね。
だから裸の王様っているんだなっていう状態ではありますね。
う
なんか結構まあ今を象徴してる一件なのではないかと、フジテレビに関しては、うんうん、僕はちょっと思いながら、ね、はぁーって、
うん、でもまあこれがなんでこのタイミングで出てきた話かっていうところを考えるとね、
面白いですよね。
清潔ないところがあるんですけどね、もっと、いろいろね、法案がどんどんどんどん通ってますから、
通ってますね。
ね
危ないですよ。
それは全く、
いいのかって、いいのかそれでっていう、ね、うん、本当に報じないといけないことは他にあるんじゃないのみたいな。
やっぱり思いますね。
思いますね。NHK までも中井子のことする必要はないと僕は思ってるんですけどね。特に仕事で絡んでたわけでもないし、
中井子。ないしね、そうですよね、
うん。そう思いますけどね。
まあ、引退までされるっていうことでね。まあ、いろいろ賛否ありますけどね。まあ、もう見たくないっていう人多分多いですよね。
でしょ
う。
それ考えたら渡部は偉いですよ。記者会見もちゃんとして。
ちゃんとしてね。
逃げなかった。説明も。逃げなかったじゃないですか。
ですよね。
それから、それをちゃんと佐々木希ちゃんは支えてるわけですから。
ああ、それももう立派だと思います。
立派なことやと思いますよ、僕は。すごく。
そこですよね。そう、初動が間違えましたよね。
初動が間違えましたよ。だから、そんなにね、わちゃわちゃね、してるよりも、孤独に一人でテーブルゲームを遊んでる方がいいんですよ、スパスパさん。
ですね、その話をしましょうか、今日、
ね。人に害にならないじゃないですか、一人でテーブルテニス遊ぶぐらいやったら。
本当ですよね、あれはちょっともう悲しすぎます、冒頭から。
やめろ、俺じゃねえかって思いながら。ということで、ロボットドリームズの話をですね、しようと、はい。やっとそばそばさんが見たということで。
ね、あね、1月の頭にうちの番組で、
そうですね。
だからベスト10したわけですけど。
はい。
まあ、リクさんが、はい、このロボットドリーム良かったと。
そうですね。
いうことで、まあ、少しね、内容を話していただいたんですが、
はい、
こう最後のオチは、ちょっと止めていただいとったところで終わってるんですけれども、
はい、
まあ、やっと私も見まして、
はい、
号泣です。
ね
もうね、やばかった。だから僕思ってたのちゃうかったんですよ。
ね、思ってたのとちゃうかったようで、よろしかったですね。
だから、友情ものだと思ってたんですよ。
はいはいはい。
最初。
はい、はい。
ね、さんから聞く話して、
ええ。
でも、これ僕、最終的に見終わって、やっぱりラブストーリーやと思ったんですよね。
なるほど。うん。
でもこれって、ラブストーリーじゃなくて、その見た人によっていろんな撮り方やっぱできる映画であったのかなっていう、うん、思ったんですよね。うん。
うわ、テレカセキングじゃんとか。
あれね、ロボの形状がね、超人みたいになってましたけど。
そう。ラスカルさては、みたいな。ということで、ネタバレ上等でお話していくので、
はい、
ちゃんとなんとか何らかの形で見たいという方は、ここらで一回止めていただいて、
ね、
はい、次の回に進んでいただいていいんじゃないかなと思うんですけども、はい。うんうん、はい、そうなんですよ。
うん、
まあでも本当、ラブストーリーって言われるとそうなのかもしれないですね。
まあ、とにかくね、その、絵柄がものすごくポップじゃないですか。
ポップですよね。
ポップやから、すごくそう感じなさせないんだけど、
うん、
中身がゴリゴリじゃなく
て。もうね、中身エグいっすよ。
エグいっすよ、あれ。
もう。
だから僕の中では、
はい、
見終わった後に、
はい、
秒速かって言ってし
まった。わかります。だから、ああ、そうやなと思いました。山崎正義が流れてきたって言われた時に、あ、そうかもしれないと思って、うん、なるほどと思って。
ね、セプテンバーがね、
はい、
僕の中では、
はい、
もう、陽気なダンスミュージック、アフロのおじさんが踊ってるんだ。
そうですよ。
としか思ってなかったわけですよ。
そうですよ。
で、とりあえず帰って、
はい、
その、セプテンバーの、大役、
ああ、はい、YouTube 上がってますね。
大役を見たわけです。
はい。
号泣ですよ。
ですよね。そうなんですよ。
やばすぎる、こんな。
やばいですよね。
うん、 こんなん泣いてまうやろって。すごいっすね。
やっぱりね、僕の中のこうドラマと映画のセオリーで、何かが走る映画って、
はい、
いい映画なんですよね。で、果たしてこのアニメ、そういうところがあるのかなって、後半と思ってたら、まず中盤でドックが一応、なんとか修理しようとして走り回るじゃないですか。
頑張ってましたね。
頑張ってましたや
ん。
後半は後半でロボがこう走るじゃないですか。あーって、もうあそこで僕ずっと泣いてたんですけど。
だから、
これでもどうなんやろうって思ってて、あ、やっぱりって思った時にセプテンバー来るから、やめてって。
いや、音楽ってやっぱりね、すごいっすね。
すごいですね。
やっぱりね、誰しも、まあ、この物語で冒頭言いましたけど、
はい、
その僕は恋愛って撮りましたけど、友情の物語にも撮れるし、
はい、
まあ、いろんな撮り方できると思うんですけど、やっぱりその、音楽とかって、その思い出とやっぱリンクするじゃないです
か。しますからね。染みついてますからね。
染みついてます
からね。今、ビーズが流行ってんのは結局そういうことですからね。
そうね。やっぱり。
みんな聞いてたんやな、やっぱりっていうのを、僕、紅白以降のビーズに関するみんなの動きを見てると感じますよ。
いや、隠れビーズファン多いから、
ね、多いからね。正直。いや、聞くとね、聞いてた聞いてたってなるよねって。
言いますからね。そうね。うちらの世代は特にね。
そう。多感な頃に聞いてたから。
聞いてたからね。
そう、そうなんですよ。
でもまあ、セプテンバーがこんな泣ける曲に自分の中で様変わりするとは思ってなかったっすね、ちょっとね。
だから、前半のあの、二人で公園でスケート滑ってるとこ、なんかは、全然、ふーんって感じやったんですよ、
そうですね、
僕は。あれがね、あんなことになるなんてっていう。
うわぁ、ロボットが、ことあるごとに、口笛みたいな服じゃないですか。
そう、そうなんですよ。
ピューピューピュー。
ピューピュー。ちょっと待って。
そう。
いわゆるセリフがないから生きてくるんですよね。その口笛しかり、
うん、からどうしてもそのドッグもロボがいなくなった穴埋めをしだすじゃないですか。
そうそう。
あのスキーに行ってみたりとか、
そう
ボーリングに行ってみたり
行ってみたりとか、全部うまいこといかないんですよ。
そう、全部うまいこといかない。
それを全部ロボがフォローしてくれてたんやろうなっていうのをなんとなく思うんですよ。
で、これだけはちょっと手出せって思ってた、言ったら、その元からと同じようなロボですよ。
そうそうそうそうそう。
そこに手出すわけじゃないですか。そこに手出して初めて精神の安定を得るわけ
じゃないですか。そうそうそうそうそうそうそう。もうハロウィンの時に限界来てんのを分かってたんですよ。ああ、もう限界やな。もう無理やな、ドックって。
いやで、ロボはロボで、ずっとドックのことを思
ってるんですよ。
一途に。
そうなんですよ。
そこでもう完全にボタンの掛け違いが起こってるわけ。
そう、そう、そう、そう。
いやちょっともうちょっとぐらい、あの、海岸に入れたれよ、と思って。
あの、ゴリラの警備員ね。ダメダメ。
ちょっとぐらいええやんか。
まあこの映画様子がおかしいなと思ったん、僕はあのドッグが海パン履いてて海パン脱ぐところですよ。
もともと
タオルを巻き巻きして海パン脱ぐからちょっと待ってって思って。
むしろ脱いでるやつ。
そこでもうこの映画様子がおかしいぞってつってちょっと待ってくれと。ほんで錆びてることに気づくじゃないですか。もしかしてって。そら錆びるよなって。
それっすやろって。いやー、でもまあね、そういうデフォルメされてますけど、 本当にこう、ちょっとしたことじゃないですか、別れるきっかけって。
そうなんですよね。しまったっていう、やっちまったっていう。
っっていうね。
ね。
う
ん
それでもやっぱダックですよ。
ダックね。出てくるのがダックですよ。ちょっとドッグの人生に光を差し込む女性なんですけどね。
そう。めっちゃタコ揚げを不器用にしてるドッグ
ですよ。そう、ドッグを。あれ、チャーリー・ブラウンやんけとかいろいろ突っ込みながら見てたんですけど、僕。これ、チャーリー・ブラウンのタコ食いの木のエピソードと一緒やないかとか思いながら。何をもたもたもたもたしてんねん、こいつは。
多分ね、それをちょっと気の毒に思ったんですよ、
ね。そうでしょうね。気の毒に思ったんでしょうね。
そう。だから、あの、恋愛じゃないんですよ、タックからすると。
そうです、そうです。違います。
違うんですよ。
そうです。だからね、あの、僕、フォロワーさんで、フォローさせてもらってる方でね、スペースやってはった時があったんですよ。ロボットドリームスを見に行きはって。で、その方のダックに関する感想で、あ、そうだなぁと思ったのは、サングラスをかけてるのってポイントですよね、みたいな話をしてたんですよ。
そうかもしれない。
でしょ？
そうかもしれない。
なぜサングラスをダークをかけてるのかっていうところってすごくポイントだと思うんですよねって言うてはって。
いやー、
ええこと言わはるわ、思ったんですよ、僕。本当のとこどう思ってたのか、彼女はっていう話をしてはって、ね、その通りですよ。
彼女は、あの、本心は出してないですよね。
わからないんですよ。口元はずっとニコッとしてる、あの、アヒル口ですからね。広末涼子と同じ口元してると思うんですよ、僕は。
ですよ。
そうですよ。
だから多分いい女のはずなんですけど、うん、でもね、本心が見えないし、そこまでね、うん、ドッグのことは思ってない。
うん。でしょうね。鳥羽シェフのことを思ってたかもしれないですね。
それは今、タブじゃないの、大丈夫だからね、ダックのあのやりとりも、もう結末が見えてるじゃない
です
か。
見えてるんですよ。こんなん絶対うまいこといくはずがないと。
ないっていうね、うん。もうろくなことにならんやろと。あの、うん、あの、失踪ですよ。
そうですよ。一人だけヨーロッパ行っちゃったと。そう。あの時のドックの顔ですよ。うん、って。じゃないよって。
でまあ、あとのそのロボの境遇ももう悲惨じゃないですか。
すごかったでしょう。
すごいっすよ。
ただ寝転がってただけじゃなかったでしょ、展開として。
ジャンク屋に連れてかれて、
そうなんですよ。バラバラにさせられる、バラバラにされるっていう。あれ、凶暴でしたね、ワニは。
凶暴でしたね。
子供可愛くないですしね。
そうそうそうそう。雨いるかっつったら。
そうそうそうそう。そう。
しましたけど。うん、そこでね、ラスカルに拾われる。
ラスカルに拾われる。
からまあ、ラスカルめっちゃええやつじゃないですか。
ええやつですね。
でも、多分ロボは、ラスカルじゃ満たされてないんですよ。
ねえ。
だから、やっぱり、ラスカルのところにいることで、精神の安定は取れてるんだけども、うん、どうしてもやっぱり元彼のことが気になる。
気になる。あの人どうしてるんだろうですよね。僕がいなくて大丈夫かなですよね。
ステカセキングのあの上下にあるそのカセット入れ口上下にドックのお気に入りと、
そうなんですよ。
カットお気に入りと、
そうなんですよ。プレイリストが入ってるんですよ、恐ろしいことに。うわぁってマジかと思って、僕
あれが悲しすぎると思って。
切なかったですね、あれは。あれは切なかったですね。
ドックのまだ置いてんねや、つって。
うん、
で、そこからですよ。
そこからですよ。
そこからですよ。
恐ろしいシーンが始まるんですよ。
もう、それでね、ドックを見かけてしまうっていう、ね。
そう。あ、屋上で、あの、いわゆるバーベキューやっとるんですよね。ラスカルと二人でバーベキューやっとって、ほんで、ケチャップが持ってくの忘れたわ、みたいな話になってね。で、取りに行ってくるわ、ってロボがなって取りに行って、取りに行っ って、冷蔵庫からケチャップ取り出して、ふと窓際をパッと見たら、他のロボと歩いてるドッグを見るんですよね。は
っ！あれは、山崎正義。山崎正義。いつでもを探している
。ふわーって俺も思いましたもん。あの時のロボの表情ですよ。
ですよね。
あの絵やのに、あの表情をするんですよ。だからもうすでに感情移入値はマックスなんですよね。見てる側の。うわーって。再会するの？って。
だから、前半パートでは、ドッグが主人公だと思ったら、
うん、
後半でやっぱロボが主人公にスイッチするんですよ、
ね。なっていくんですよね。
やっぱりそのロボに感情移入して見ちゃうと、
そう。
あそこが切なすぎる。
すぎて。他のロボと歩いてるけど、あの人に違いないって。
で、声かけるところも妄想で。
そうなんですよ。走るじゃないですか。だってラスカルの家を出て、バーって階段降りていって、街をガーッと走っていって、肩に手かけて、ドッグが振り返って、はぁっていう顔して、二人でハグってしたとこで、それが夢ってわかるんですよね。パーンって、うわ
っ、もう、涙で前が見えない。
ほんで、そこでロボが取る行動がセプテンバーをかけるっていう、ラジカセやったことにこんな意味がって。
これはね、えぐい。
えぐいよね。二人の思い出の曲をかけるんですよね。あそこでガチャ。
なんでもなかった、あの、冒頭のローラースケートで踊ってたセプテンバーが、
そう
ここでこんなに響いてくるな。
うおーって。そうなんすよね。ほんで、ロボが踊り出す、ドッグも音楽が聞こえて踊り出す、あれも夢なのかどうなのかよくわからない状態で始まって、そこがシンクロし始めるところで、うわーって。その頃、ラスカルはあれですからね、バーベキューで肉ひっくり返すの失敗して、地べたに落ちたやつ、キョロキョロってして、もう一回元に戻すっていう。あ、それくらいはラスカルは大雑把なところがある人なんだと思って。ドッグにはないところなんだろうなって。うん、
でもまあ、ねえ、これを恋愛を聞き換えると本当にあるあるだなと思って。だからやっぱり、その、ね、昔の元彼元彼女とかの、
うん、
その、やっぱり、お互いどうしてんねやろって気持ちはあっても、やっぱり今のね、パートナーがいたりするじゃない
ですか。そうですね。
うん。だからそこでの、やっぱりこう、思い直すと、
そうですよ。
どうしてもね、あの、比べてしまうところとかもあるんだけれども、今は今の生活があるから、
うん。
どっちでもないじゃないですか。
どっちでもないですね。
うん、だからそれをね、このね、セリフが一つもないアニメでやられると、ちょっとね、愕然としたっすね。すげえなと思って。
すごかったですよね。
あの絵柄で。
そうなんですよ。これはすごいわと思いましたもん。
ですね、うん。
別格やわと思いました。
これはなかなか。
ちょっとしばらく立ち打ちできる映画があるのかどうかっていうぐらいすごいことやってるで、と思って。
やってましたね、うん。そう、これはね、厄介というの。
セリフがないっていうことが何かって言ったら、説明がしないってことじゃないですか。
うん、そうね。
説明できないのを全部絵の中に組み込んであって、うんこっちに感情移入させるように持っていった上で、音楽で爆発させるっていうやり方してるから、セプテンバー聞くと涙が勝手に溢れてくるっていう状況に持っていくっていうことに、映画を思い出して。
今後ほんまパブロフの犬ですよ。
そうですよ。危ない、これはと。よくないぞ、これはと。
よくない。セプテンバーが。 いやーすごいわ。こいつはすごいわ。
歌詞がまた切ないっちゃ切ないじゃないですか。だからあれもあのちょうどロボットドリームズが公開されて、いろいろ考察しはる皆さんが考察してはる中で、セプテンバーが果たしてどっちの歌かっていう考察があってですね。別れた歌なのか、付き合ってて二人で思い出してる歌なのかっていうので、結構、分かれて、議論が分かれてましてね。
なんか僕もサイトで見たんですけど、その、訳の仕方によって、どっちで
変わってくると。うん、そうそうそうそう。
やっぱりね、そういうふうに、
そうそうそう。
書いてましたね。
だから確かにそういう部分では、まあでも、やっぱり 9.11、ビルがなくなってる、最初はあるのに、後半なくなってるっていうシーンっていうのは、一つの、こう、分岐点、アメリカという国においての、世界においての分岐点が確実にあったっていうのを象徴してるのが、その9.11のことを考えると、9月っていう
のに、ああ、なるほど。
意味はすごくあるのかなっていう、
なるほど、ね。
監督はその辺ははっきりと明言してないと思うんですけど、誕生日なんだよねって言ってあるんですよね。僕の誕生日で、そういう意味合いをすごく込めてあるんだ、みたいなことは、あちこちで言うてはるみたいなんですけど、やっぱりあのビルがない、小島秀夫も、ゲームのプランガーってなった。
だったね、
メタルギアソリッド2の後半がああなってしまったのは結局のところは9.11 テロのせいだっていうのが、あそこで戦うはずだったっていうのが、すごいことしようとしてるなと思って。
まあまあ、その辺はあるかもしれないですよね、本当にね。まあ、すごく高次元なことをしてるなとは思いますね。
ですよね。ですよね。
まあ、いや、ミルクさんでもやってた感想をやっと聞けると思って聞いたんですけど、そのおばちゃんが本当に立てなくなるぐらい泣いてた。
泣いてたって。
わからいではないと思
う。いろいろあったんやろうなって思いますよね。
もう本当に、これはね、感情移入できるように作ってあるもん。
そう。だから、それを、まあ、素直に僕と一緒に見た、一緒の列に並んで見てた小学生の男の子は面白かったって。
ああ、なるほど。だから、まあ、多分子供が見ても、それなりに楽しめるようには作ってあると思うんですよ。
お父さんお母さんは無言やったんですよ。お父さんの方がなかなか立てなかったんですよ。
多分ね。
いろいろありはったんやろうな。
いろいろ声を押し殺して泣いてたと思って。僕が MER を見てる状態です。
いやー、まあ、かなかったね。こういう映画は。
そうですね。これとんでもないっすよ、本当に。
だから、スパスパさんにどこまで喋っていいかなというのはすごく思ってたんですよね。1位にしたということは、まあ、どっちにせよ振られることにはなるなと思ってて。で、とりあえず5分間予告っていうか5分間本編だけが流れてたので、YouTube で落ちてたので、あ、公式でこれ流してくれてんねやと思ったんで、もうとりあえずそこの部分とラスカルの名前のみっていう風に決めて。
そう、だからいい意味で本当にミスリードできたんで、
はい。
予想を裏切られて、すごく満足しました、僕は。
よかったです、よかったです。
なかなかね、今年の一発目にこれを見ちゃうと、これとは
そうですね。
どうなるかなっていう。いやー、富野先生は言いましたよ。
はい。
人間は、
はい。
喪失して成長するんだと。
なるほど。
まさにそれだなと。やっぱりね、やっぱり、こういう喪失の体験っていうのは、やっぱり人間の成長するチャンスだと思いますよ、僕も。
ドッグは成長できないいうことですね、それ。代わりで穴埋めするわけですから、彼は。
いや、ドッグはドッグでやっぱり喪失してるじゃないですか。
どうなんでしょうね。
それはやっぱり次の恋愛に生かすべきやと思う。次は海に連れて行かない。でも連れて行ってましたけど、ちゃんとね。
そうなんですよ。あ、ダメダメダメ、入っちゃダメ。
学んでるじゃないですか。成長してますよ。
あそこ笑ってしまったんですけどね。
ちゃんと放水しないと、つって。
あの、その新しい側のロボのドヤ顔ですよ。そうなんですよね。あー、ロボ買うんか、やっぱり新しいやつって思いながら、諦めたかと思って、ね、諦めるしかないよなって、そこにはもう、折れへん買ってんもんって思うね。
そうですよね。
まさか修理してテレカセキングになってると思えへんわなと思って。
そう、魔改造されてます。
魔改造ですからね、あれは。ラスカルはホンダかどっかの技術者かもしれないですからね。まあ管理人なんですけど、あそこのマンションの。
器用すぎるやろって。
ねえ。器用ですよね。直すっていう。
足最初なんかね。
そうそうそう。モップみたいなね、掃除機のやつか。で、なんかね、あれして、あの、ちょっとびっこ引くんですよね、ロボは。ほんで、それをちゃんとパーツを付け替えてあげて。うん、ほんとロボが、はぁーっていう顔するんですよね。あそことかもう、あぁ、あぁーって思いながら見てて。でもこれでこいつ走れるように走ったって。
やっぱりね、あの、ブレードランナーの新しいやつでも、あの、ありましたけど、ちゃんとやっぱりね、あの、クラウド入れとかないと
ダメですね。ダメですね。
意識を。バックアップ取っとかないと。
ダメですよね。
ジョイちゃん消えちゃうから。
そうそうそうそう。あれですよ。あの、博士の基礎曲のボーカリストと一緒ですよ。パソコン止まって、えらいクラッシュして、やべえってなって、業者に持っていてももうデータ抜け出せないっていうのと一緒ですよ。
あいや。
バックアップはちゃんと取っておくこと学んだんじゃないのって業者の人に言われるっていう。
その状態ですね。
そうですよ。もう。
でもロボって、あれ最初電池入れてたじゃないですか。
電池入れてましたね。
電池の持ちすごいですね。
ねえ。
いつまで持つねんと。
キュンキュンキュンキュンキュンって音なって。
いやまあね、その、ロボットが見てる夢だったっていう。
そうなんですよね。
まあいろんな夢見てましたけど、それが全て悲しく感じる。
まあ、凶暴なウサギかなんかに襲われてました
ね。襲われてましたね。船で来てね。
ねえ。
足もがれてましたけどね。
ねえ。
まあまあ、あのウサギはウサギで悪気はないんでしょうけどね。捨ててあったもんや
から。捨ててあったもんやから仕方ないわね。
仕方ない。あ、ええのあったわ、つって。
あっちも命かけてましたからね。
かけてたから。一人指揮官がいましたけどね。
そうそうそう、一人指揮官いましたね。あれはお国が違うんでしょうね。
違うんですよね、多分。
ね、国境を越えてしまってるから上陸できないから、あのままロボを使って、ロボの足をうまいこと使って帰ったんでしょうね。鳥の親子のシーンとかね。
ああ、そうね。
ずっとそれを見守るロボの眼差しとか。
そう。
ちゃんとロボにも感情移入できるように作ってあるんですよ。ああいうところを作ってるから、こう、ロボの人間味、人柄っていうのかな。うん、それが味わえるように作ってあって、ほんまこのロボいい子やなと思いながら俺は見てたんで、それに比べてドックはあって、アリクイにひどい目に合わされたりしてたから。
アリクイ
やばかった。アリクイ、やばかったよね。
あいつは。ひどいわ。
何の理由もなくいじめますもんね。
そうですね。あれで怪我してましたもんね、今ね。
そう。でも、ああいうやつおったわ、学校にって思って。なんでこいつらこんなことしてくんねやろうって思って。そう。だからまあ、ね、そういう状況で凹んでる時に、まあ、ダックが現れたら、それはドックもロボのこと忘れるよな、とかとか。
宇宙になるわな、って。
なって。
でも彼がやっぱり情けないのは、こう、バイク二人乗りして、後ろでこう、
そうですね。抱えられてたっていう。
これがもう多分彼氏になれない理由だなと思う。ねえ、いやー、いろいろこう、思うところありましたね、見ててね。
ですよね。
いろんなこと思いましたね。
いろんなこと思いますよね。うん、だからこれ、年重ねるほど、多分味わいが濃くなっていくと思うんですよ。
すね、
僕、この映画って。
そう、
本当に。
ないですね。やっぱり、フックが多いくなりますよね。それだけ、
こう、なるなるなる、なる。
うん。だから、経験が多いほど、フックが多いって、こういう風に作ってあるってことですよね。いや、よくできてる、本当に。
はい。
うん。
去年の大作でございます。
大作でした。はい。
うん、そうですよ。最初は何この絵、この可愛らしい絵面と思ってただけやったのに、うん、まさかこんな現象になるなんて自分の中で。
ね、いや、去年のうちに見てたら去年の1位だったと思いますよ、これは。
うん、なるほど、うん。
それぐらいの映画でした。はい。
よかったです。
よかったです。はい。
よかったです。そうです。ということで、はい、ロボットドリームズでしたけども、はい、今日は実は2本立てということで収録がですよ。
はい。うん、
ロボット巨編を語った後にですね、日本が誇るロボット巨編のことをこれから語ることになっておりますので、皆さんお楽しみにって。
豪華2本立てですね。
そうですよ。豪華2本立てって、わざわざ切るっていうことまでするんで、いつもやったら流れで喋るんですけど、一回切りますので、うん、はい、はい、よろしくお願いいたしますわよ、はい、ということで、はい。はい。